はい、皆さん改めましておはようございます。子ども祝福式ね、なんか嬉しくなりますね。元気な子どもたちがいっぱいいてね、あの子たちが10年後20年後のこの教会を背負っていってくれるんじゃないかと思いますけども、安心してあっち行ってください、はい、大丈夫です、はい行ってくださいって僕が残るみたいですけどね、僕が先かもしれませんが、はい、それは誰にも分かりませんけれども、ケンちゃんもね、だんだん性格悪くなってくるのか、あれはみどりさんの性格なのかちょっと微妙なところですけどね、ますますこの腕を上げて、はい、本当にまた楽しみにしております。さて、今日はですね、平和の王の入場という題でお話をしたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書の19章28節から40節まででありますルカによる福音書19章28節から40節をお読みいたします。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。以上であります。ちょっとマイクちょっと下げてもらっていいですか。ちょっと少し大きい感じがします。はい、すみません。この今日読んだところはですね、皆さんもよくご存知の、エルサレム入場のところで、まあ、通常ですとこれはパームサンデーというですね、イースターの前の1週間前に読むところなんですね。で、まあ、今年はずっとルカによる福音書を続けて公開しておりまして、今日がちょうどここの箇所に当たっているわけですけれども、イエス様の生涯にとって、ここからが最後のですね、まさにクライマックスになるところであります。まだ最後の1週間なんですね。で、しかし、ここからが、ある意味こう非常に内容の濃いというかね、一日一日がこう進んでいくわけですけれども、しかしこの最後の1週間のスタートになるこの出来事というのは非常に意義深い出来事であります。で、そもそもイエス様はこのエルサレムに向かっておられました。その働きはガリラヤで始まりました。イエス様のお生まれになったのはガリラヤのナザレという小さな町で、そこで30歳まで過ごされて、そこから日本的に言えば出家をしてというかですね、その家を出て神の国の福音を語り、またさまざまな奇跡などを行い、また弟子たちを集めるというですね、いわゆる交渉外をガリラヤ地方で始められました。でもガリラヤ地方でその働きを始められたんですけれども、イエス様の思いというのは 常にエルサレムに向かっておりました。で、まあ、ルカによる福音書の中だけでもですね、このイエス様がエルサレムに向かっていたという記述が何箇所もあるんですね。ここに挙げたのはその一部ですけれども、例えば9章の51節にイエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたとあります。まだガリラにおられた時に、まだ何も起こってない、死も復活ももちろん何もない時にもう天に上げられること時期が近づいているというふうに感じてエルサレムに向かう決意を固められて、ここからまあガリラヤを離れて、まあルカ福音書ですとこの後はこのガリラヤとユダヤエルサレムの間のまあサマリアのあたりを舞台にしたいろんな出来事が起こっていくわけですね。そして13章を見ますとイエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。まあ、いろんなところを行きながら、まあ、この辺がちょうどそのガリラヤとエルサレムの間のあたりですけれども、いろんな町を行きながらでもイエス様の気持ちはエルサレムに向かっていた。そして13章ですね、これはイエス様ご自身の言葉ですが、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだと。なぜ自分がエルサレムに向かっているかというと、それは預言者がエルサレム以外で死ぬことはありえない、まあ、ご自分の死とそして自分の預言者としての働きというものをこう合わせて、ここで宣言してらっしゃるわけですね。私はエルサレムで死ぬ、預言者である神から使わされた預言者である自分はエルサレムで死ぬことが定まっている、そこに私は向かっているんだと。そして18章31節にイエスは12人を呼び寄せていった、弟子たちにですね、今私たちはエルサレムへ登っていくと、もういよいよだと、これ18章ですから前の章ですからね、人の子について預言者が書いたことは皆実現すると。人の子ったらご自分のことですけれども、まあ、これまでもこうして何度もですね、自分はエルサレムに向かっていくんだよと、まあ、我々はこのイエス様のストーリーを分かってますから、まあ、それぐらい言うのは普通かなと思うかもしれませんけれども、まあ、当時イエス様と一緒にいた人たちにしてみたらですね、なんでイエスがイエス様エルサレムに向かっていくのかなと、多分あんまりよく分かってなかったんじゃないかと思うんですね。全部終わってから振り返ってみると、あの時あの時この時この時エルサレムに行くエルサレムに行くと言っておられたなということを思い出して書いてるんだと思いますけれども、そしてもう直前になってですね、私たちはエルサレムに登っていくと。ただそのこのエルサレムに登っていくという言葉は、そのエルサレムという町に観光に行くとかご飯食べに行くとかということじゃなくて、やはり特別な意味を持っていると。そして人の子について預言者が書いたことは皆実現するんだ。旧約聖書の預言者が預言した自分についてのメシアについての預言はこれから全部成就するから見ておきなさいよと、そのことに注意して私についてきなさいよというような、そういうこう警告というか注意のような発言にも取れますね。で、まあこれはまあ地図ですけれども、このガリラヤっていうのはこの上の方ですね。だイエス様の働きはこの辺で始まってるわけです。でこの辺で始まって、そしていよいよエルサレムに向かっていくって言って、ここはサマリアですけれども、まあ、この辺り、まあ、どっかまあ、ここは具体的にどこに行かれたという記述はありませんけれども、まあ、ヨハネによる福音書によるとサマリアの、ね、井戸で女性と話をしたというところもあったりもしますが、そしてここを拡大したのはこれですけれども、ここがエリコですね、例のザーカイがいたところです。そしてエリコから、このエリコは低いところですけれども、山を登っていってですね、この山を坂道を登っていって、ベタニアというところ、ここにそのマリアとマルタがいたんですけども、今はだからこのベタニアのあたりですね。でこれからエルサレムに行くと、でオリーブ山っていうのはここのベタニアとエルサレムの間にあって、まあ、丘なんですけどね、この丘を越えるとエルサレムが見えてくるわけですけれども、いよいよ、まあ、このエルサレムを前にして、この特別な意味でエルサレムに今から自分は向かっていくよということをおっしゃってるわけですね。で、まあ、これまでもイエス様はエルサレムに行かれていたんじゃないかと ヨハネによる福音書なんかを見るとイエス様は何度かこのエルサレムに登って行かれたような記述も書いてあるんですね。でもその歴史的な事実は分かりません。そのイエス様が何度かエルサレムに行かれたのか今回が初めてなのか分かりませんけれども、少なくともマタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書を見る限りにおいてはイエス様は初めてエルサレムに行く感じなんです。交渉外を始めてから、まあ、キリスト教のなんていうか伝説ではね、イエスの交渉外は3年半ということになってるんですけども、マタイ、マルコ、ルカを見る感じにおいては3年半の感じはしません。もうガリラヤでいろいろあって、そうやってサマリアを通ってエルサレムに行くと、もうまるでそれが1年間で起こっているかのような感じさえします。まあ、正確に時間のことは分かりませんけれども、でも今回は、まあ、これまでも言ったかもわからないけれども、特別な意味で身からエルサレムに向かっていくと、そしてその自分のこのエルサレム行きが特別なことを示すためにロバが用いられるわけですね。イエス様はこのベテファゲとベタニアって書いてありますけど、さっきもちょっと地図で見せましたけれども、エルサレムまでだいたい3キロぐらいのところですね。ここから3キロというと広島駅ぐらいですかね。どうですか、3キロぐらいですね。で、まあ、歩いていくんですからね。で、ただその時にですね、不思議な命令を下されます。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつないであるのが見つかると、それをほどいて引いてきなさい。転ばを私のところに連れてこいと、まあ、イエス様は特別な、力によってその転ばの存在ということを知っておられたんだと思いますけれども、それを引いてこいと。でもし誰かが何か言ったらなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入りようなのですと言いなさい。主がお入りようなのですと言ったら貸してくれるって言うんですよね。不思議ですけどね。主がお入りようなのですと言って広島銀行行って、主がお入りようなのです、1000万円貸しなさい、言ってみたいですけどね。警察がすぐ飛んできそうな、救急車が来るかな。主がお入りようなのです。でもその主人は主がお入りようなのです言われて貸すんですよね、転ばを。なぜだかその説明はありませんけれども、こんな感じだったかなっていう、この親ロバの横にいた転ばですから多分こんな感じ。可愛いですね。可愛いんですけども、まだ人を乗せたことがないって他の福音書には書いてあるんですね。で、まあ、もう大人一人が乗るのは多分ギリギリぐらいの転ばですからね、だったと思います。でもわざわざイエス様は転ばを引いてこいと言われる。でイエス様はその転ばに乗って、オリーブ山を越えていかれるわけですね。でイエス様が転ばに乗ってオリーブ山を進んでいく様子を弟子たちとか一緒に、いた人たちが見て何かに気づくわけですよ。私たちその様子多分見ても何にもわからんと思いますけども、ユダヤ人たちはそれを見て気づいたんですね。ああこれは予言の成就だと。この一番下のとこですけどね、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ、ああ声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってっていうのがゼカリア書に書いてある。ユダヤ人は非常に記憶力のいい民族だし、もうこの新約聖書の時代から毎週シナゴグで街道で聖書を読んで、そしてそれを学んでいたし、また多くの人は暗記していたんですね。誰も聖書を持ってません。聖書はその街道に行かないとないんですけれども、でもそれを聞いて覚えていた。で特にこのやがて来る救い主メシアについての予言というのはこの時代とてもこう人々の関心の的であったので、 王はやがて来る王はこのメロバの子の転ばに乗ると予言されているなということに気づいたんだと思います。まあ、もしかしたらもうメロ転ばを連れてこいといった時点で察しのいい弟子はいやもしやって思ったかもしれません。で人々は彼らはおのおの急いで上着を脱ぎ階段の上にいた彼の足元に敷き角笛を吹いてイエフが王になったと宣言したというのはこれ列王記の下というところにですねイエフっていう人が王様になった時に彼を迎えた時に人々が服を脱いで彼を迎えたって話があるんですね。でイエス様が転ばに乗ってこのオリーブ山を越えて来られるのを見てですね人々はそのイエフの出来事を思い出してそれぞれ上着を脱いでイエス様が降りてこられるその下に敷いたんだと思います。まあ最上級のまあもてなしというか敬意を払ってですね日本だったらそれこそあの参勤交代の時にみんな下に下にと言われてひれ伏してたいうということらしいですけども、まあ、僕も言ったことはないですけども、まあ、あんな感じですよね。イスラエルの人たちにとってはもうこのイエフのことを思い出してイエス様が王として来られるあのゼカリアの予言の通りメロバの子であるロバに乗ってエルサレムに今来ようとしておられるイエス様ついに王様宣言をされたんだということを人々は分かったんだと思います。だからこういう行動をしたんですね。そして彼らはこう言いました。主の名によって来られる方王に祝福があるように天には平和意図高きところには栄光って言ってですね声高らかに神を賛美し始めたとか。ああいよいよ私たちが待ちに待ったメシアがイエス様はきっとそうだろうなと多分思ってたわけですよね。人々はみんな思ってた。でもイエス様はこれまでどうでしょうか。そのことをできるだけ言うなと、重い病気の人を癒しても私のことを神だと言った人がいてもそのことを言うないと黙っておけと常に言っとられたんですよね。で弟子たちはなんでイエス様は人前に出て、あなたが救い主でありメシアであることを言わないんですかとさえ言っていた。でもイエス様はこの時までずっと公にはされなかったんですね。でもついにこの時が来たということをイエス様自身がこの時確信されてというかいよいよ、まあ、この1週間後のことを覚えてでしょうけれどもこの時が来たから私自分が王であるということ予言された王であるということを人々に示す時が来たと。さっき弟子たちにこれから私の上に起こることは人の子の上に予言されたことが起こるよって言っておられましたからそのことをまずこのロバに乗る転ばに乗るということで人々の前に明らかにされたわけですね。見よあなたの王が来る。だから人々はおそらくこのゼカリアの言葉をね口々にしながら見よあなたの王が来る彼は神に従い勝利を与えられたものを高ぶることなくロバに乗って来る。普通王様はですねロバには乗ってきません、しかも転ばには乗らないです。当時でも王様が勝利の凱旋で帰ってくるときは馬に乗ってくるんですね。馬に乗ってくる。でもわざわざこの転ばに乗るというのはもうゼカリア書の予言をそのままやるためであるということ。で人々はこのゼカリア書の予言を知っていたのでこのようにしてイエス様をお迎えしたわけですね。当時のエルサレムってねこういう様子だったんじゃないかというのが想像図ですけどこれちょっと非常に見えにくいんですけどもこの真ん中に四角いのがありますね。これ神殿なんですね。神殿なんです。今エルサレムの写真ってご覧になるとあの黄金のドームがありますよね。あれはあのイスラムのモスクですね。でもあそこにかつてこの神殿があったんです。でオリーブ山を越えると 目の前にドカーンとこの神殿が見えてくるんです。このでかいやつが。だからイエス様がロバに乗ってオリーブ山を降りていったその先に見えたのはこれなんですね。そしてイエス様が入ったであろうと門はここの神殿に入る門で、これはあの今これ今の写真です。今もあるんです。これ東の門とか黄金の門とか言われてるんですが、この門は閉ざされてるんです。イエス様が入ったのがおそらく最後で、その後閉ざされていて、まあ、予言によると再臨のキリストがここから入ってくるんじゃないかという説もあるところなんですね。それまで閉ざされてるんじゃないか、ちょっと謎めてて面白いですね。まあ、いずれにしてもこの門をイエス様は見てオリーブ山を下って行かれたわけですね。こんな感じです。ちょっと絵がいまいちですけど、なんか真っ白の服はどうかなっていう感じですかね。まあ、でもこの門をくぐって入っていかれた。でイエス様を迎えたエルサレムの群衆はですね、先ほど言いましたようにイエス様を王として迎えるわけですけども、彼らの期待はイエス様を自分たちをローマ帝国から解放してくれる王様として迎えてるわけですね。イエフのように、かつてイエフのようにですね。イエフっていうのはあの悪王と言われたアハブの一族を殲滅した王様なんです。北イスラエルを浄化した王様として有名なんですけれども、彼らにとってのこの新約聖書の時代のユダヤ人たちの希望はローマから解放してくれる、その王としていよいよ立たれるんだと、その期待から人々はイエス様を迎えているわけですね。でもそれを見た、それを聞いた、その中にいたファリサイ派たちがですね、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言います。あなたを王様扱いしています、あなたを王様のように人々は招き入れていますけれども、とんでもない、そんなことはあってはなりません、彼らをやめさせてください、誓ってくださいと言うんですね。でもそれに対してイエス様は非常に珍しい言葉をおっしゃいました。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。この人たちが黙ったら石が叫ぶよと。この瞬間は特別な瞬間なんだと。あなたたちは知らんだろうけれども、もしここにいる人たちがみんな黙っても石が叫び出す。石が叫び出すっていうのはおそらくですね、もうこの瞬間の素晴らしさをほとんどの人は分かってないかもしれないけど、実はあなたたち以外の全ての被造物が、いやあなたたちも含めた全ての被造物が待ち望んだ瞬間なんだと。この時を世界は待っていたんだ。あなたたちは知らんだろうけれども、この瞬間特別な瞬間なんだ。だからここにいる人たちが黙っても石が叫び出すよと。石は知ってるんだと、この瞬間の特別な意味をね、とでも言うかのような、そういうまあ意味でおっしゃった非常に強い言葉ですよね。石が叫び出す。そうやってイエス様は自分を王として人々がエルサレムに迎え入れることを受け入れられたというか、それを認められたわけです。まあ、特別なこの入場であるということです。まあ、そもそもわざわざそのことが分かるように転ばに乗って入ってきてらっしゃるわけですから。でもですね、人々がイエス様に寄せた期待と、イエス様が自分ご自分がなろうとしておられる王様の姿は明らかに違っているわけですよね。で、先ほどのゼカリア書の続きを読まなければならないんですが、先ほど9章9節を読んだんですけれども、その続きにですね、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる、彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶって書いてあるんですね。これが先ほど言ったその メロバのこの転ばに乗られる王の、まあ、役割というか、この王はエフライムから戦車をエルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓を立ち諸国の民に平和を告げるために来るんだと。で、彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで、彼の支配は世界中に及ぶと、そう予言してるんですね、ゼカリアは。でもエルサレムにいた人たちは多分ここまで残念ながら分かっていなかった。自分たちをローマから救ってくれる王様が来られたんだとしか思わなかったんでしょうね。でもイエス様の働きは、先ほどご自分が言っておられたように、旧約聖書の預言者が預言したことは全て私に成就するんだと。イエス様がこれからなそうとしておられることは何かというと、ローマを倒してユダヤ人を解放することではありません。イエス様がこれから立ち向かおうとしておられる敵は、人類の最大の敵である罪であります。この罪に勝利して永遠の平和を全世界に、全人類に与えるための戦いに自ら向かっていかれるわけですね。もちろんその方法は戦車でも剣でもありません。自らの命であります。自らの命をもって全人類を罪から解放する、その戦いにイエス様は今向かおうとしてらっしゃるということですね。ですからこのイエス様がロバに乗って、コロバに乗ってエルサレムに入ってこられる時に、そこにいた人たちには三者三様の思いがあったということです。弟子たちや群衆はいよいよ、ね、イエス様が自分が王であるということを表明して、ついに王として立ち上がって、憎きローマを打ち倒して自分たちの国をもう一度独立を勝ち取ってくださる、あのダビデ王の再来としてこの国を治めてくださるという、そういう期待で歓喜の思いでイエス様を迎えている。一方ファリサイ派たちは、あのナザレの大工が王であるはずはない、あいつがこんな思いをする、王のように振る舞っていることに対する、まあ怒りでしょうね。これまでもね、何度も見てきましたけれども、もうファリサイ派にとっては、憎んでも憎みきれないぐらいの宿敵ですから、なんとかこれをつまずかせよう、なんとか、ボロを出さそうと思って散々罠にかけてきたけれども、そのたんびにギャフンギャフンと言わされてですね、ついに自分を王としてエルサレムに入ってきた、絶対これは許せない、イエス様弟子たちに言って黙らせてくださいと言ってしまったんですね。あるいはもしかすると王だと立ち上がることによって、またローマを刺激して自分たちがまずい立場になるかもしれないというような、そういう不安もあったかもしれません。ではイエス様はどうだったかと。イエス様はこの転ばの背に揺られながらね、どんな思いだったでしょうかねと。まあ私の想像力じゃもちろん真実は分かりませんけれども、最初に申し上げましたように、イエス様の働きというのはガリラヤでスタートしましたけれども、ご自分も何度も言っておられるようにエルサレムがゴールですよね。エルサレムに向かって、いよいよその、まあ、ゴールテープが見えてきた、いよいよ最終段階、仕上げのところに入ってきた。もうこのロバに乗ってエルサレムの門をくぐった瞬間からカウントダウンが始まっていくわけ。そしてロバに乗ることで、コロバに乗ることで自分が人類の王となることを宣言した、明言した、メシアであるということを確かに人々に表した。これまでずっと隠していたのに、もう逃げも隠れもしないよと、ね、私は王としてここに来たんだよと。で、群衆は誤解しているということは分かっておられたと思います。 あるいは人々が誤解しているということ、弟子たちが誤解しているということは、今までもずっとそういう声を聞いてきてますから。私のことは分かっとらんなと。何度もイエス様おっしゃってますよ。私は律法学者ファリサイ派によって捕まえられて殺されて、ね、十字架につけられてよみがえるんだと何度も言ってきてらっしゃるんですよ。だけどもまあ弟子たちはそんなことはないないない、ね、もう絶対そんなはずはないとそう思い込んでますから。だからいよいよこの、ロバに乗ってエルサレムに入った時に空見たことかと、ね、王様として来られるんだ、まあ弟子たちは分かっとらんなということはイエス様も十分ご存じだと思いますけれども、でもイエス様の気持ちは先ほど見せましたけどね、このちょっと戻りますと、僕はなんでこの絵を見せたかというと、この門から入ってるわけですよ。この門からこの向こうにあるのは神殿ですよ。神殿です。ここは唯一神様がイスラエルの人たちに対して神を礼拝する場所として定められたところです。そこは唯一神と人がつながるところですね。でも年に1回大祭司が分厚いそのカーテンの奥にある契約の箱のところに行くことが許された。でもイエス様の思いはあの分厚いカーテンを破って神と人の間の平和を作ると。つまりイエス様の思いはここから天につながってるわけですね。その決意でロバに乗ってるんですよ。でももちろんイエス様の王座は十字架の上です。イエス様を待ち構えているイエス様が座るべき王座は王室にはありません。もちろん神殿にもありません。十字架です。イエス様の頭に乗せられる冠は金の冠ではありません。茨の冠です。でもイエス様はロバの背に揺られながらこの神殿の向こうにある十字架を見据えておられた。でもその王座につかなければ人類に全てのこのご自分がお作りになった愛する者ども私たちに本当の平和を与えることはできない、だからそこに向かっていくんだというですね、強い決意でロバの背に揺られておられたんだと思います。だからファリサイ派がイエス様弟子があんなこと言ってますからやめさせてくれって言った時に彼らが黙っても石が叫ぶという石が叫ぶ、いやあらゆるものが叫ぶ、あなたたちはそれにまだ知らないかもしれないけれどもあなたたちにとってこれ以上のプレゼントは神からないんだよと、その時が今からいよいよ始まろうとしているんだよと、まあ、そういう思いでイエス様はロバの背に揺られておられたのではないかなと思います。この最後の部分ですね、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び声高らかに神を賛美し始めたと書いてある。イエス様がロバの背に揺られた時に弟子たちの脳裏に横切ったのはイエス様の奇跡ですよ。ああいろんな奇跡があったなと、ね、いよいよあの奇跡がこのエルサレムで爆発するんだと、 そんな思いで神を賛美している。主の名によって来られる方、王に祝福があるように天には平和、糸高きところには栄光。ファリサイ派は群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください。イエスは答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す、ね、この瞬間を、この時のために私が来たのだし、この瞬間をあなたたちはその意味を知らなければならないよと。平和の王が入ってこられます。私たちはこの方をどのような思いで迎え入れるのでしょうか。この方をただただ私たちの願いを叶えるためだけに迎え入れるのか、あるいは拒絶するのか、いや、私たちと創造主なる神との平和を実現するために、十字架の王座に向かうために来られた方として迎え入れるのか、それぞれに問われるこのエルサレム入城の出来事でありました。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたはロバの背に揺られて長い長い旅路を終えてエルサレムに入ろうとなさいました。この時のためにあなたは神の位を捨て人となり、そしてその交渉街を歩んでおられました。最後のこのエルサレム入城の瞬間に、イエス様、あなたの思いはどのようなものであったでしょうか。私にはその思いを十分に押し分かることはできません。しかし間違いなくあなたは私を含めた全人類の王となるためにこのエルサレムに入ろうとしておられました。私たちはあなたを私の心のエルサレムに王としてお迎えいたします。私と神との間に永遠の平和をもたらすために、私の罪をあがなって神と私たちの間をしっかりと結びつけるためにおいでくださった王であると知って迎え入れます。イエス様、ありがとうございます。いかなることが起ころうとも、私たちはあなたをこのエルサレムのうちから離すことはいたしません。どうぞその思いを今私たちは正しく受け止めることができるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。子稲が悪は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の世に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。お越しくださいました。